TokyoNet Radio。 東京ネットラジオインストルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストルメンタルジャーニー第146回となっております。いつもねご愛聴のほどありがとうございます。収録日本日2021年10月最後の日、10月31日日曜日、収録しております。テレビではね今衆議院選挙の、開票が行われて選挙一色のねこの日にでございます。はい、ね、すっかり秋めいてまいりましたけどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。前回ですね富田先生来ていただいたエスムントのチャーにね会がランキング上位にねランクインし続けていただきまして、大変嬉しく思っております。富田先生ね本当に素敵な会をありがとうございました。さあでですね、まあ、ちょっとまだ今日は、僕一人の会なので、まあ、ちょっとねどういうことをやろうかなと考えたんですけどもね、SNS でね、たくさん告知させていただいて、いるんですけれども、ディスクユニオンさんでねマガテックの2作品そして私ソロ、ね、1作品が、流通することができましてね、店頭に CT が、ね、並んでおります。ぜひ、ね、チェックしていただきたいと思うので、ということでですね、まあ、ちょっとその3作品のどれかをちょっと久しぶりにね、特集してみたいかな、まあ、ディスクユニオン流通記念ということでね特集していきたいかと思うんですけれども、どれにしようかなと思ってですね、じゃあもう一番古い2014年マガテックエクジスタンスプルーフ、これちょっとね久々に自分でもちょっと記憶たどってね懐かしい話したいななんていうね気分になりましたんで、今日はですねディスクユニオン流通記念マガテックエクジスタンスプルーフ特集をお送りします。最後までお楽しみに。この番組はアートフィールズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ディスクユニオン流通記念、マガテックエグゼスタンスプルーフ特集、では早速聴いていただきましょう。オープニングナンバー、マガテックワナビーアクション。 マガテックエグゼスタンスプルーフオープニングナンバーワナビアクション聞いていただきました。いやー、我ながら久しぶりに聞くとかっこいいですね。荒削りでね、なんか若くてこう本当にインディーズバンドなんかこう尖った感じが本当にねよく出てるあの曲だと思います。はい、ねえ、エグゼスタンスプルーフね、これはまあ存在証明っていうバンドミーティング全員でつけたんだった。なんか4人でミーティングしてて、てっちゃんがなんか調べて、あのアトミックボムクロスロードと来てるから A、B、A で始まって B で終わる、 C で始まって D で終わる、だから次 E で始まって F で終わる言葉っていうことで、それは決まってた状態で、確かあの吉祥寺のガストで、メンバーでいいのはないかと思ってあの探してた時に、あのトロンボンのてっちゃんがこれどうですかみたいな、存在証明いいじゃないかってことで決まった。あ、確かそんな経緯があった気がしますね。え、2014年なんで、もう下手したらあと数年で10年前になってしまうのか。いやー、恐ろしいなと思うんですけれども、なんかこう自分的にはあれですね、今聞いた方が良さがわかるって、なんか自分で言うのもなんか不思議な感覚なんですけれども、できた当時はやっぱりこう当然ね、まあ、多分どのアーティストさんもそうだと思うし、僕らも前アルバムそうなんだけど、やっぱこう制作過程の延長で聞くから、なんかああここああここちょっとでかかったかな、ちょっと小さかったかな、ああちょっとリズムずれたかなとか、やっぱちょっとそのモードでずっと聞いてたんだけど、さすがに期間が経っていくと、あ、なんかこうね、変な言い方なんだけど、あ、マガテックって当時はこういうことをやろうとしてたのかっていうのがね、なんかこうちょっと冷静にあの聞けますね。はい、でなんかあのトークライブ、確かメンバーの、まあ、ヒルクだったかなが言ってたけど、このアルバム本当に嫌いな曲ない、全曲好きだって、言ってくれてて、僕もなんかねあれなんですよ、最近ね、あの車で家族でこうドライブするんじゃない、よくエグゼスタンスプルーフ言えてねえじゃね、聞くんですよ。そうするとおいいアルバムだなと思ってね、おいやマガテックいいじゃないかと思って、はい、でこのアルバムから、メンバー1人1曲作って4曲入りっていうのを、まあ、やり始めて、まあ、この後のグラティフィケーションにつながるんですけど、これっていうのがね、確かなんかこう、もともと意図してたわけではなかった記憶があるんですね。ね、それまでが、アトミックボム10曲入り、クロスロード10曲入り。で、これ、相当ハイペースでもう、レコーディング合計20曲したわけですよ。で、それが、結局その、まあ、なんでそういうことができたかというと、完全にもう4人だけでやってたんですよ。誰の手も借りずに、まあイラストレーターをね、デザインはしてもらってたりはしましたけど、レコーディングに関して言うと、僕が持ってるあのハードディスク MTR でも本当卓録の卓録でもう手作りで作ったんで、逆に言うとだから、その特に例えば外部との兼ね合いも、例えばそのスケジューリングも特になかったんで、でしかもこうなんかこう結成当時の勢いもね手伝ってガンガンできてたんですけど、この頃からまさにこのアートフィールズミュージックさんが関わってくれるようになって、でドラムレコーディングのエンジニアさんともいい人ね、方と出会えて、すごくハイクオリティなものが作れるようになり始めたんですよ、このアルバムの頃から。でただまあその代わりやっぱり、まあ変な話、その経費もかかるし時間もかかる、でその外部のレコーディングのスタジオとのスケジューリングもあったりとか、でその、ね、メンバーのレコーディングのスケジュールももちろんね、以前よりはちょっとこう合わなくなってきたりとかして、なかなかその、なんですかね、クオリティは上がるけどその分すごい時間がかかるっていう状況になってて、でだからちょっと10曲は無理だなっていう感じになって、とりあえず5曲かなっていう話になってた気がするんですよね。で、このエグゼスタンスプルーフ、ワナビーアクション、僕の作曲、度数 0.4、てっちゃんの作曲、でムーン、ヒロックの作曲、HP、ユッキーの作曲、で、もう1曲がね、ちょっと忘れちゃったんだよね。なんかあったんですよ、もう1曲が。で、別にその、誰作曲どうこうっていうのは、まああんまり考えずこの5曲かなっていうところにこう話が落とし込んでいって、でやろうかってなった時に、まあ、僕は気づいたんですよね、その1曲を除くと あ、ちょうど4人作曲になるじゃないかと。でこれ面白いんじゃないって言ったら、ああメンバーも、ああそれいいねってなって、なんかこう一人一曲みたいなコンセプトになったんですよね。でその次のグラティフィケーションは逆にもうあえてメンバー一人ってこう最初から決まってたんだけど、イグゼスタンスプルーフはね、うん、あなんかたまたまそうなった感じで、うん、あの結果的になんかこう良かったなというアルバムでございます。はい、それであれですね、なんかあのジャケットもね、あの僕今のホームページのマガテックページのトップにしてるんですけど、ジャケットもなんか宇宙のデザインだったりとかして、なんかねすごくね、あのバンドカラーがなんかすごくよく出てる感じのアルバムだなっていう風に、うん、思ってて、なんか非常に、うん、いいアルバムだなと思っております。はい、で本当ねもう今思い出してもそれ以前の2枚のアルバムと比べてもレコーディングのプロセスから何からもう何もかも変わったなという記憶がありますね。もうだからアートフィズミュージックに通って作るんですよね。トロンボーンもアートフィズミュージック、この、ね、アートフィズさんで撮ってもらって、編集に通って、でしかもそれがそのねプロデューサーのねアートフィズさんの、プロデューサーさんがこう指示してくれるので、俺ミックスはこうして、マスタリングはこうしてっていうのがあって、だからそのどっちかっていうとこう自分の意図でやるっていうよりも完全にもうこう指導してもらって良くしてもらってくるな。うん、でそうだからそのドラムも別スタジオで撮ってくるでしょ。もう全然もう何もかも違いますよね。ドラムも本格的なスタジオで撮って、そのデータ持って帰ってきて、でトロンボーンもちゃんと撮って、でギターとベースは卓録だったけど、そのデータ持ってって、全部編集してもらって、その編集の仕方を教えてもらって、ね、自分たちがやってたんだけど、もうそれ以前の MTR とはなんかもう何もかもが違って、すごく新鮮な、感覚がありましたね。なんかほんとこっからこれ以前これ以後みたいな感じで、なんかまあ本当にしっかりとレーベルを通してレコーディングする、バンドになったなと思った。まあ、なんかこう当時はねもう必死すぎて、そのあ今自分たち転換期で変わったなんてことも考えられなかったんだけど、こう今思い出してこのアルバム聞くと、なんかこのアルバムからがバンドの転換期だったなと。第2章ってな、そのね、うん、あのレベルがさらに上がった、感覚があるアルバムでございます。はい、あとあのそれ以前ってマガテックってまあバラードらしいバラードってのはあんまりなかったんですけど、このアルバムでですね、ひろゆき君が本当に壮大な素晴らしいバラードを書いてきて、くれて、僕も非常に気に入っている曲があるので、じゃあ聴いてもらいましょう。マガテックイグジスタンスプルーフ収録ムーン。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
はい、そしてエンディング、ドラムのゆきやくん作曲 HP 聴いてお別れです。なかなかこのね、最初からこう本編に向かっていくときの劇的な展開がね、これもあの思い出しましたね。あのテンポね、測ってもらったら分かるんですけど、最初ねこれずっと同じテンポでやってて、あの単純に同じテンポで静かにスタートしてたんですけど、もうテンポ落としてくれって彼が、あの遅いテンポからさらにテンポアップして、だからあの最初のサビと本編のサビは当然全然ね速くなって違うんだけど、はい、今聞いててそんなこともあったし、それとかちょっと時間的に今日オンエアそこまでいくか分かんないけど、聞いてもらうと分かるの、あの86になるところがあるんですかね。86になる箇所はね、あのアレンジを詰めようとしたんだけど、なんかスタジオが取れなくて、でももうアレンジ詰めなきゃって言って、みんなでね、確かユッキーのね家に行って、ユッキーのエレドラ、あのドラムルームがあるんですよ、彼の。そこにねメンバーで集まってね、そうしようって言ったのとか思い出しましたね。はい、いやーね、なんかもう思い出話みたいになっちゃうぐらいね、もうあっという間にこのアルバムから時が経っているわけなんですけれどもね。はい、そんなわけでね、エグゼンスプルーフ、まあでもね、まだまだ、現役でバンバンね、新しい人に聴いてもらいたいと、思っているアルバムなんで、ディスクユニオンね、もちろん店頭にも並んでますし、オンラインショップでもね、買えますんで、ぜひともね、手に取っていただきたいかと思っております。やっぱりこう、なんか、そういうちゃんとレーベルを通してレコーディングしたものというのは残るなという感覚がやっぱりあって、非常に嬉しいですね。やっぱこうなんか、当然古く感じたり懐かしく感じたりもちろんするんだけど、もうこんなの人に聞かせられないっていうのはやっぱりそれはないよね。ちゃんとやっぱり、しっかりしたプロの人に撮ってもらってレコーディングしてもらって、同じか意味は、はい、ちゃんとこうねプロデュースしてもらったアルバムは、なんでとてもいいアルバムです。はい、ディスクユニオン流通記念マガテク、エグジスタンスプルーフ特集いたしました。ではまた来月お会いしましょう。See you next time. バイバイ。